広報地流2026年6月号ナンバー1296をお届けします。こちらこちらの庭でアジサイが咲いてきました。近くの田んぼではサナエがか細いけれどしっかり立っています。これからぐんぐん大きくなっていくことでしょう。表紙の説明をいたします。今月の特集、地流育ちの現役大学生パーソナリティ山本理央さんの山本さんがピッチ FM の録音ブースでマイクの前でヘッドホンを当てて話しています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。特集、地流育ちの現役大学生パーソナリティ山本理央さん。ピックアップ、パティオ地流の催し、以上です。
輝く町みんなの地流、地流市長石川智子。新緑の鮮やかな季節となりました。本市では6月、社会福祉協議会の2階に地流市子ども若者総合相談センターを開所いたします。施設の愛称がコリンに決定しました。地流らしいコリンという親しみやすい響きに加え、あなたとつながりコネクト、胸を膨らませ、リッチ、人生を共に進んでいくナビゲート、場所になってほしいという温かい願いが込められています。本センターは在学中の引きこもりや学校卒業後に不安を抱えるお子さんや若者が気軽に悩みを相談でき、社会とのつながりを持ち続けられる新たな居場所となります。関係機関とも連携を図り、包括的で切れ目のない支援を行ってまいります。これからも皆様の声に丁寧に耳を傾け、安心して子どもを産み育てられる町の実感につながる施策を強化してまいります。終わり。
地流育ちの現役大学生、現役大学生パーソナリティ山本理央さん。プロフィール、2004年生まれ、地流市在住、地流南中学校出身、愛知教育大学附属高等学校在学時に1年間のフランス留学を経て、現在は南山大学に在学中。令和7年12月に若者向けパーソナリティオーディション第1回ピッチ FM パーソナリティオーディションでグランプリを獲得。特別番組を担当した。趣味、旅行、全国各地の美味しいお店巡り、ラジオ鑑賞。やるかやらないかならやる、そんな思いで挑戦を続けてきた地流育ちの大学生山本理央さんがピッチ FM パーソナリティオーディションでグランプリを受賞。ラジオパーソナリティとしての一歩を踏み出した山本さんに、挑戦の原動力や地流の魅力を伺いました。
ラジオパーソナリティを目指したきっかけを教えてください。
原点は中学校時代に参加したピッチ FM での職場体験です。実際にスタジオでお仕事をさせていただき、顔が見えない中で声だけで人を楽しませ元気にできるというラジオの魅力に惹かれました。自分の声や喋りでいろんな人を元気にできたらいいなと思ったのが最初です。
大切にしている考え方を教えてください。
私が一番大事にしているのは、やるかやらないかという選択肢が目の前に現れたとき、絶対にやるを選ぶということです。気が進まないことでも、やってみたら何かが生まれるかもしれないし、やってよかったと気づく瞬間が必ずあります。やった後悔の方が、やらない後悔よりも絶対にプラスになると思うんです。だから言い訳をして先延ばしにするのではなく、今すぐやるということを意識しています。
もし失敗してしまったときは、どうやって立ち直ってますか？
最初はやっちゃったなと思っても、まあいっか、失敗もあるよねと楽観的に考えています。失敗があってこそ成功があると思っているので、あまり気にせず引きずらないですね。
山本さんにとって知立市の魅力はどんなところだと感じていますか？
市がコンパクトだからこそ、自分の通う学校の枠を超えて交友関係が広がっていくところです。今回のオーディションのことも友達が喜んで応援してくれました。町が小さいからこそ横のつながりがあるところは知立の魅力だと思います。
最後に今後の夢や目標を教えてください。
私はフランス留学で1年間一人で過ごし、人柄や考え方が大きく変わりました。今後は自分の経験や大学で学んでいるフランス語を活かして、何かに挑戦する人や留学したい人をサポートするような活動を続けていきたいと思っています。終わり。
ショパン国際ピアノコンクールファイナリストがリリオに凱旋。新藤美優ピアノリサイタル。時、9月23日水曜日祝日、14時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、新藤美優ピアノ。プログラム、ショパン、ノクターン、ポロネーズ英雄、バラード第4番ほか。費用、全指定席。リリオ友の会3600円、一般4000円、学生特別席2000円、申し込み、リリオ友の会6月14日日曜日から、知立市民選考6月20日土曜日のみ、一般6月21日日曜日から、なくなり次第終了します。知立市民招待実績あります。申し込み締め切り6月9日火曜日。お問い合わせはリリオコンサートホール電話85-1133へお願いします。
パテオチリウド催し第39回ハッピージャズフェスティバル。愛知アマチュアビッグバンドの祭典。時6月13日土曜日、14日日曜日、13時開演、12時30分開場。ところ柿津ホールほか。出演、県内のアマチュアビッグバンド22組。ゲスト、内堀勝さん、森村健さん、佐野聡さん。主催、愛知社会人ビッグバンド連盟。費用は全席自由席で入場無料です。子どもアートふれあい事業。中学生伝統芸能鑑賞教室文楽。市内中学生を招待して行う大阪の人形浄瑠璃文学座による文楽公演。時、6月24日水曜日、14時開演、13時30分開場。ところ柿津ホール。出演、人形浄瑠璃文楽座。内容、二人三馬奏解説、形成阿波のナルト、 巡礼、歌の段、費用、自由席、一般、1,000円、パテオシート会員、900円。なお、1階、2階席は、市内3中学校、3年生の招待で使用のため、一般の人はバルコニー席からの鑑賞になります。車椅子席の販売はありません。第86回パテオ入谷市ギャラリー展。平成20年から開催する3団体同時展示のギャラリー展です。時6月17日水曜日から21日日曜日10時から17時。なお、最終日は16時まで。ところ、2階ギャラリー。内容、スペース AB、絵画展、サイロ。スペース C、卓遊会、卓本展。昇華の日の卓本。入場は無料です。入谷市ギャラリー特別展プレ展示江村和彦作品5年後に行われる特別展に向けて1作品を館内に展示令和12年まで毎年作品を入れ替えます時通年ところ1階エントランスロビー
ユネスコ無形文化遺産、山、鉾、屋台行事、知立の出し文楽とからくり、保存会公演。知立が誇る伝統芸能をお祭りさながらに上演。有識者による演目解説と字幕付き上演。時、7月5日日曜日、14時開演。13時30分開場。ところ、花勝負ホール。出演。知立出し文楽保存会。山町、中新町、本町、宝町人形連、知立市義太夫会。知立からくり保存会。西町からくり市。奥中康人さん。静岡文化芸術大学。費用は全自由席入場無料です。プーク人形劇場2026世界の人形劇シリーズイタリアザッケス・テアトロ・シンデレラ日本の文楽人形の世界を探求して生み出された新しいシンデレラ完成された人形の造形と洗練された操作の美しさにも注目です。時、8月9日日曜日、14時開演、13時30分開場。ところ、花勝負ホール。費用は指定席で、一般2000円、会員1800円。中学生以下500円。申し込みは、会員先行発売、6月6日土曜日10時から、一般発売、6月13日土曜日10時から。なお、電話予約は各発売日の13時から。電話 83-8102。上演言語、イタリア語。日本語字幕あり。小学生以上推奨。キーウクラシックバレエ。くるみ割り人形全幕。時、11月17日火曜日。18時30分開演。18時開場。ところ、柿つばたホール。 内容、ドロセルマイヤーの魔法にかかる素敵なひとときを劇場でお楽しみください。費用は指定席一般4,800円、パティオシート会員4,500円、なお4歳以上は有料、3歳以下入場不可、親子室席を利用してください。申し込みは会員先行発売6月6日土曜日10時から、一般発売6月13日土曜日10時から。なお、電話予約は各発売日の13時から。電話 83-8102。 以上、パティオ知流の催しでした。
ピックアップトピック。知流士からのお知らせ。国民健康保険税のお知らせ。国民健康保険は、病気や怪我をしたときに安心して医療が受けられるよう皆さんで支え合う制度です。令和8年度の国民健康保険税は基準に基づき算出します。なお、保険税額は7月中旬発送の納税通知書でお知らせします。納税通知書は世帯主宛にお送りします。令和7年度課税限度額、医療給付費66万円、後期高齢者支援金26万円、介護納付金17万円。令和8年度課税限度額、医療給付費67万円、後期高齢者支援金26万円、子ども子育て支援納付金3万円、介護納付金17万円。法定軽減対象世帯の拡大。前年中の所得が一定以下の世帯は、均等割額と平等割額を軽減しています。今回、負担軽減を図るため、所得基準を拡大します。国民健康保険税の計算は、前年の所得をもとに計算されます。軽減の判定は自動でされるため、申請をする必要はありませんが、所得の申請、確定申告や市への申告、簡易申告をされていない人は申告が必要です。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。
知労連歩け歩け運動に参加しませんか？知流市青春クラブ連合会では年2回歩き歩け運動を開催しています。今回は沢渡小学校から沢渡川周辺を歩く約2キロのコースです。ウォーキングを通じて爽やかな汗を流しませんか？時6月13日土曜日9時出発、小雨結構です。ところ沢渡小学校、対象満60歳以上の人。費用無料です。申し込み不要です。なお、青春クラブ会員募集中です。新規加入手続きは各地域の老人クラブ会長または長寿介護課へお願いします。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
刈谷トヨタ総合病院市民公開講座、時7月9日木曜日13時30分から14時30分、13時会場。ところ刈谷トヨタ総合病院診療棟5階第1第2会議室。内容、健康寿命を延ばそう、知ってほしい特定保険指導。講師、刈谷トヨタ総合病院健診センター看護サービスグループスタッフ。定員先着順120人。費用無料です。申し込みは不要です。お問い合わせは刈谷トヨタ総合病院総務グループ、電話 25-8007 へお願いします。
医療機関によるがん検診が始まります。
今年度から個別検診において胃がん検診胃部 X 線透視に加えて新たに胃内視鏡検査による胃がん検診が始まります。市の検診では鎮痛薬、鎮静薬は使用しません。検診名、対象、年度末、年齢、自己負担額、検診実施期間の順にお知らせします。なお、胃がん、大腸がん、肺がん、結核は市民ドック受診者は受診できません。胃がん、EX 線透視検査、40歳以上の市民2800円、胃内視鏡検査、50歳以上の奇数月生まれの市民3500円、大腸がん40歳以上の市民500円、肺がん40歳以上の市民、結核75歳以上無料、いずれも6月から10月、子宮頸がん20歳以上の女性市民1200円、乳がんエコー30歳から39歳の女性市民、三河乳がんクリニックのみ受診可能です。マーモグラフィー40歳以上の女性市民1200円、いずれも6月から令和9年2月。なお、胃部 X 線透視または胃内視鏡検査のどちらかを選択は可能です。申し込みは検診実施期間中に直接実施機関へ予約してください。実施医療、検診期間、検査内容の順にお伝えします。秋田病院、神谷クリニック、富士病院、胃 X 線透視内視鏡大腸肺結核、岩瀬外科クリニック、大山クリニック、新林内科医院、松井医院、胃 X 線透視大腸肺結核、愛知ハートクリニック、大岩内科クリニック、爽やか内科クリニック、高野ウェルネス内科医院、竹内クリニック、知立団地中央診療所、知立ファミリークリニック、服部クリニック知立。大腸、肺、結核。栄クリニック、知立南クリニック、宮谷クリニック小児科、大腸、結核、セントファミリアクリニック、胃内視鏡大腸肺結核子宮、三河乳がんクリニック、父刈谷医師会健診センター、父子宮。検診料免除について、70歳以上の人は、マイナ保険証または資格確認書の指示により免除、障害者医療費受給者、精神障害者医療費受給者、及びそれと同程度の障害を持つ人は、受給者証の提示により免除、市民税非課税世帯及び生活保護法による非保護世帯に属する人は保健センターへ事前申し込みが必要です。留意点、検診受診日に知立市に住民登録のある人が受診できます。同じ項目の知立市が行う検診の受診は年に1回しか受診できません。がんの予防、早期発見のための一時検診のため、自覚症状のある人、医療機関管理中の人は主治医にご相談ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
体改善一日健康講座。検診結果での数値は大丈夫ですか？メタボの原因となる内臓脂肪は、運動や食事を見直すことで改善できます。時、次の通り、 午前または午後のみの参加ができます。講座の内容は各回とも同じ内容。栄養講座では一日の必要カロリーなど分かりやすく栄養バランスについて考えていきます。運動講座では運動が苦手な人におすすめのマイペース運動講座や正しく運動効果アップラジオ体操講座を行います。開催日午前10時から11時30分午後13時30分から15時の順でお知らせします。6月25日木曜日午前運動講座ラジオ体操講座午後栄養講座9月4日金曜日栄養講座運動講座マイペース運動講座10月30日金曜日運動講座ラジオ体操講座栄養講座11月25日水曜日栄養講座運動講座マイペース運動講座令和9年2月22日月曜日栄養講座運動講座マイペース運動講座講師栄養講座管理栄養士運動講座健康運動指導士定員20人。費用は無料です。持ち物栄養講座検診結果運動講座飲み物タオル上履き裸足でもできます。申し込みフォームからお申し込みいただくか電話または直接保健センターへ。お問い合わせは保健センター電話82-8211 へお願いします。
脳ドック検診。脳の疾患は自覚症状がないことが多く、症状が出た時には緊急性が高くなり重症化しやすいことが特徴です。働き盛りの年齢に発症しやすいことも問題です。早期発見早期治療につなげるために脳ドック検診を受けましょう。時8月から令和9年2月末ところ秋田病院と富士病院医療機関の選択はできません。内容検診項目頭部 MRI 磁気共鳴画像頭頸部 MRA 磁気共鳴血管撮影など対象40歳以上の市民昭和62年3月31日以前に生まれた人で会社などで受診する機会がない人なお過去3年、令和5年度から令和7年度の間に治療師の脳ドック検診を受診したことがある人は申し込みできません。次の1から9に該当する人は検診対象外となる場合があります。1、心臓のペースメーカーや刺激電極が入っている人。2、妊娠している、またはその可能性がある。3、閉所恐怖症である。4、現在脳血管疾患で治療中、または既往歴がある。5、避妊用具のペッシャリンまたはリングを使っている。6、認知症等の症状がある。7、手術等により体の中に金属や機器の埋め込みをしているし、人工関節、人工内耳、脳動脈瘤、クリップ、ステンドなど。8、インプラント、埋め込み型入れ歯やブリッジを装着している人。 球、入れ墨、アートメイクを含むをしている。また、頭痛など気になる症状のある人は、医療機関の受診をお勧めします。定員250人、費用1万円。なお、70歳以上の人、令和9年3月31日時点の年齢は、マイナ保険証等提示により免除。障害者、医療費受給者、精神障害者、医療費受給者及びそれと同等の障害を持つ人は、受給者証の提示により免除。市民税、非課税世帯及び生活保護法による非保護世帯に属する人は、保健センターへ事前申請。身分証明書が必要です。証明書を実施医療機関へ持参の上、免除となります。申し込み、お問い合わせは、6月1日月曜日から12日金曜日に、申し込みフォームから申し込みいただくか、電話または直接お問い合わせ先へ。なお、初日は電話が大変混み合っています。先着順ではありませんので、期間内にお申し込みください。抽選結果は全員に郵送でお知らせします。電話でのお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。初回、受診者を優先的に当選とします。当選した場合、秋田病院は受診前の検査説明、検査日、結果、説明の計3回、富士病院は検査日、結果説明の2回、該当の病院へ来院いただく必要があります。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
第34回7万人クリーンサンデー。時、6月14日日曜日、8時30分から9時30分。なお、雨天決行。当日6時以降に大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発令された場合は中止。ポイ捨てされたゴミを市民が一体となって拾い、一人一人がゴミを捨てない誓いを立てて、住みよいきれいな町にするため、7万人クリーンサンデーを実施します。参加者全員に参加記念品として、可燃ゴミ袋などをお渡しします。他にも、中学生以下のお子さんには、キッズ、記念品を差し上げます。実施方法。同胞無線による開会宣言を合図に、ご家庭にある袋などを用意して、ご自宅の玄関から最寄りのゴミステーションまでの道でゴミ拾いを行います。家庭や事業所のゴミは持ち込みは不可です。ゴミステーションをお知らせします。丸坪公園。杉薬局知立福祉アリーナ第3駐車場、知立小学校校庭、龍北中学校駐車場、八橋保育園、知立市井戸尻駐車場、知立西小学校駐車場、三河知立駅跡地、知立市役所駐車場、知立東高校東、牛田町公民館横、牛橋公園、上重原町公民館前、沢渡小学校駐車場、安田小学校駐車場、知立東小学校校庭、 西中町第二公民館前、茶のふれあい広場、八田町公民館前、高根保育園。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況の公表。情報公開制度、市政に関する情報公文書を市民の皆さんの請求に応じて開示する情報公開制度を実施しています。開示を請求できる文書は平成元年4月1日以降に作成し、保有している文書、図書、写真などです。ただし、個人のプライバシーを侵すもの、法人の正当な利益を損なうものなどは開示できないことがあります。令和7年度における情報公開制度の実施状況は次の通りです。請求に対する決定、市長35件、全部開示28件、部分開示7件、委員会等水道事業8件、全部開示5件、部分開示3件、議会1件、全部開示1件、決定に対する不服申し立てなしです。個人情報保護制度、市の機関が保有する自己の個人情報の開示、訂正、利用停止、削除を請求する権利を明らかにし、個人の権利、利益を保護するために個人情報保護制度を実施しています。令和7年度における個人情報保護制度の実施状況は次の通りです。請求に対する決定、市長15件、全部開示14件、非開示1件、委員会等水道事業3件、部分開示2件、非開示1件、議会なしです。決定に対する不服申し立てはありませんでした。お問い合わせは総務課総務係、電話 95-0113 へお願いします。
避難行動要支援者名簿の作成と活用について。1、避難行動要支援者とは、避難行動要支援者とは、要配慮者、高齢者や障害のある人などのうち、災害が発生した時や発生する恐れがある時に自ら避難することが困難で特に支援を必要とする人です。2、避難行動要支援者の対象について。1、一人暮らし高齢者として市に登録されている人。2、要介護認定区分が3から5までの人、施設入所者を除きます。3、要介護認定区分が2以下で認知症高齢者の日常生活自立度2以上の人、施設入所者を除きますなどの9項目のいずれかに該当する人が対象となります。3、避難行動要支援者名簿の活用について。知立市では平成25年度に災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者名簿、以下名簿と言います、を整備しています。平常時の名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関係者、町内会自主防災組織、民生委員、児童委員、警察機関、社会福祉協議会などに名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用することにより、地域の避難支援体制の強化につながり、災害への備えになります。避難行動要支援者が平常時に受けられる支援として、例えば日常の声かけなどの見守り、防災訓練などに活用、避難支援、避難行動の個別支援計画の策定があります。災害時に受けられる支援の例として、避難連絡、避難誘導に関する支援、 安否確認、救助活動などに活用されます。なお、避難行動要支援者の対象とならない人でも、自力での避難が難しく、支援が必要な人は名簿への登録ができます。名簿への登録を希望する人は、福祉課までご連絡ください。お問い合わせは、福祉課地域福祉係、電話 95-0150 へどうぞ。
暮らしのお知らせ。令和8年5月1日現在、人口世帯。総人口 72,913 人、前の月と比べて149人増加、うち男性 38,526 人、前の月と比べて149人増加、女性 34,387 人、増減ありません。世帯数 34,865 世帯、前の月と比べて198世帯増加。4月火災0件、救急210件、犯罪事故発生状況は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは犯罪事故発生状況について安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
姿勢トピックス。6月1日月曜日から開庁時間を変更します。変更後の開庁時間、9時から16時。なお、電話受付時間の変更はありません。対象施設、市役所本庁舎、保健センター。便利なサービス、オンライン申請やマイナンバーカードによるコンビニ交付をご利用ください。6月1日から令和9年3月31日までの間、マイナンバーカードによるコンビニ交付サービスを10円、住民票の写し、印鑑登録証明書に限るでご利用いただけます。お問い合わせは総務課総務係、電話 95-0113 へお願いします。
離婚時の年金分割制度について。離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できます。なお、離婚した日の翌日から5年以内、令和8年4月1日前に離婚した場合は2年以内、手続きする必要があるので、お早めに年金事務所までご相談ください。お問い合わせは刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。
令和7年度献血のご協力ありがとうございました。純不動です。美山聖子株式会社様、 株式会社土屋様、愛知県地流建設事務所様、双葉産業株式会社地流工場様、株式会社富士様、日本特殊塗料株式会社愛知工場様、ありがとうございました。お問い合わせは福祉課地域福祉係、電話 95-0150 へお願いします。
男女共同参画週間、あなたらしさが社会の力。6月19日金曜日から7月2日木曜日まで、ところ中央公民館1階ホール。内容、6月23日から29日までの男女共同参画週間に伴い、男女共同参画に関するパネル展示と、昨年度募集した男女共同参画川柳の入選作品の展示を行います。男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によっ って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会と定められています。この習慣を機会に、男女が共に支え合い、心豊かに自分らしく生きることについて考え、実践していきましょう。お問い合わせは、地域活動推進課、共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
シェイクアウト訓練について、市では国が行う訓練に合わせて、緊急地震速報を活用した訓練を行います。緊急地震速報が流れましたら、身を守る行動、シェイクアウトを取ってください。訓練当日は、市内全域に同胞無線及び防災ラジオから緊急地震速報の訓練放送が流れます。時、6月17日水曜日、10時から1分程度。お天気の悪い時など中止する場合もあります。中止の場合は市ホームページや知立市すぐメールでお知らせします。内容、同胞無線及び防災ラジオにて緊急地震速報を流します。参加する人は放送に合わせてシェイクアウト訓練を実施してください。シェイクアウトはあなたを守る行動です。1、姿勢を低く。2、頭を守り。3、じっとするです。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
介護保険等審議会委員を募集します。介護保険制度の円滑な運営と、高齢者の福祉策を推進するため、介護保険事業計画、高齢者福祉計画の策定、計画の進捗管理、介護保険サービスの苦情処理などにあたる介護保険等審議会の委員を市民の皆さんから募集します。募集人員3人程度、応募資格、市内に住所を有する満40歳以上の人、6月1日現在、平日に審議会に出席できる人、任期、令和8年8月1日から令和10年7月31日の2年間、報酬、市の規定による。申し込みは7月2日までに所定の申し込み書に応募理由を記載した800字程度の作文を添えて、長寿介護課窓口または郵送にて提出してください。お問い合わせは長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へお願いします。
6月1日月曜日から7日日曜日、水道週間、大切な水道を守ろう、未来へと。市では安全でおいしい水を毎日皆さんにお届けしています。普段何気なく使っている水道水の大切さをこの機会に見つめ直し、私たち一人一人が水の上手な使い方に心がけましょう。期間中に地流浄水場見学を開催します。事前申し込みが必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、水道課料金係、電話 95-0132 へお願いします。
水道メーターの取り替え。市が管理している水道メーターは、耐用年数の8年を契機に市の負担で取り替えを行っています。検定有効期限が次年度に到来するものが対象となります。メーターの蓋に検定有効期限、年、月が記載されています。取り替えの際は、市が委託した業者が直接訪問し、原則不在でも作業を行います。訪問時に取り替えができない場合は、後日行うこともあります。取り替え日の調整は、作業員または業者と直接ご相談ください。 取り替えは市内各地で随時実施します。メーターボックス付近に車を止めない、ペットを別の位置につなぐなどのご理解ご協力をお願いします。なお取り替え時に費用を請求したり宅内の水回りの点検をしたりすることは一切ありません。今年度取り替え委託業者、偶数月検診地区森島設備観光株式会社知立支店、電話 81-0079、 奇数月検診地区株式会社方向設備、電話 81-1170。 以上、お問い合わせは水道課料金係、電話 95-0132 へどうぞ。
知立市議会議員一般選挙のお知らせ。任期満了に伴う知立市議会議員一般選挙を次の日程により行います。立候補予定者説明会、時6月16日火曜日14時から、ところ中央公民館1階大会議室。なお参加は1候補者につき3人までとします。告示日7月19日日曜日。立候補受付、午前午後で受付場所が異なります。時7月19日日曜日、午前8時30分から正午、ところ中央公民館2階講堂。午後正午から17時、ところ中央公民館1階大会議室。投票、時7月26日日曜日7時から20時、ところ市内15投票所。お問い合わせは選挙管理委員会事務局総務課内担当松野、電話 95-0113 へどうぞ。
フードロス削減へのご協力ありがとうございました。3月1日日曜日から31日火曜日にフードドライブを実施し、期間中52人の皆さんにお持ち込みいただき、 529.97.3kg 分のまだ食べられる食品が集まりました。集まった食品は知立市社会福祉協議会、市内の子ども食堂へ引き渡しました。今後市内の支援を必要とされる人に配布される予定です。次回は10月に実施予定です。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
古市古府回収臨時ステーションをご利用ください。家庭から排出される古市および古府の回収を行います。古市古府は資源物、リサイクル可能なものです。可燃ごみとして捨てるのではなく、リサイクルにご協力をお願いします。回収場所、市役所来庁舎駐車場、杉薬局知立福祉アリーナ南側駐車場、高根保育園駐車場。回収日時、第1回6月20日土曜日、第2回9月5日土曜日、第3回12月5日土曜日、第4回3月6日土曜日。各回8時から正午。なお今年度より午前中のみに短縮しました。小雨欠航、ただし当日午前6時時点で暴風警報及び大雨特別警報が発令された場合は中止。対象品目、新聞紙、段ボール、紙パック、雑紙、古布、繊維製品及び服飾雑貨、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル。 搬入方法、古布、新聞紙、段ボール、雑紙ともに濡れている場合は乾かし、古布、繊維製品及び服飾雑貨は袋に入れて出してください。靴下類、汚れたもの、布団等は古布として搬入できません。缶、ペットボトルは中をすすいで乾かし、スチール缶以外は軽く潰して出してください。その他、資源回収と同時にゴミ減量、リサイクル促進啓発活動を行います。各会場に、令和7年度からのプラスチック資源の指定袋として利用可能なプラスチック製容器包装ゴミ袋を配布します。なお、指定されたもの以外は回収できません。事業者が事業活動に伴って排出される古紙及び古布については回収しません。対象品目など詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 までお願いします。刈谷地流環境組合情報公開請求等の実施状況、令和7年度実施状況、情報公開請求、審査請求、個人情報開示請求、いずれもありませんでした。なお、お問い合わせは、刈谷地流環境組合、電話 21-5389 までお願いします。
高齢者実態調査にご協力ください。内容、地流市では、高齢者の皆さんが地域で安心して暮らしていけるよう、市内にお住まいの一人暮らしの高齢者と高齢者のみの世帯について実態調査をしています。調査内容、世帯状況、緊急連絡先、調査方法、1、長寿介護課より6月上旬頃に郵送で調査票を送付、2、この調査において回答がない人は、10月から12月の期間内で担当地区の民生委員が自宅を訪問し調査します。ただし、昨年までの調査で電話番号が判明している場合は、電話調査の場合があります。調査結果については、市の高齢者福祉施策の基礎資料とします。また、困りごと相談や生活支援の必要な人については、担当地区の包括支援センターへつなぎ、後日包括支援センターの職員が訪問などさせていただきます。対象、1、70歳以上の一人世帯、2、75歳以上の高齢者のみで構成する世帯。お問い合わせは、長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
介護支援専門員実務研修受講試験。介護保険において介護サービス計画を作成する介護支援専門員ケアマネージャーの試験が行われます。試験日10月11日日曜日。願書の配布場所、配布期間、願書受付期間などについて詳細はホームページをご覧ください。お問い合わせは愛知県社会福祉協議会福祉人材センター介護支援専門員実務研修受講試験係、電話 052-212-5530 へどうぞ。
地流駅構内通行費用支援事業。地流駅付近連続立体交差事業工事中の踏切の安全対策として、交通弱者に対し地流駅構内を通行する場合に必要となる入場券を購入した費用を補助します。対象者、市内在住の人のうち、次のいずれかに該当する人、65歳以上の人、障害者手帳の交付を受けている人、要介護者、要支援者、補助金額1ヶ月あたりの上限、大人 3600円、小児1800円、申し込み時必要なもの、対象者であることを証明する書類の写し、口座番号のわかるもの、利用方法、事前に登録し実費負担で入場券を購入し治療駅構内を通行してください。3ヶ月に一度市へ実績報告してください。実績報告を確認した後、市から利用者へ補助を実施します。お問い合わせは都市開発課鉄道高架係電話 85-5882 へお願いします。
生活困窮者エアコン購入費等補助事業。物価高騰によりエアコンの購入ができず、居住する住宅に使用できるエアコンのない生活困窮者世帯に対し、エアコンの購入及び設置の費用を補助する事業を実施しています。申請をお考えの人は、エアコンご購入の前に福祉課市役所1階5番窓口にてご相談ください。エアコン購入後の補助金申請はできませんのでご注意ください。対象、次のすべてを満たす世帯。1、世帯員全員が令和8年1月1日以前から知立市に住民登録されている世帯。2、住宅にエアコンが1台もない世帯、またはエアコンがすべて故障して使用できない世帯。3、過去にこの補助金を受けていない世帯。4、世帯員全員が知立市税を滞納していない世帯、徴収猶予を認められている場合を除きます。5、世帯員全員が令和7年度、令和6年分の収入、または令和8年度、令和7年分の収入の市民税が非課税である世帯。6、世帯員全員の預貯金及び手持ち金の合計額が基準額以下である世帯、単身世帯48万6千円、2人世帯74万4千円、3人世帯95万4千円、4人以上世帯100万円。7、世帯員全員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有するものでない世帯。申請期間10月30日金曜日まで。補助対象、知立市内の販売店で購入したエアコン1台の購入及び設置、撤去も含みますにかかる費用、上限額9万1千円、上限額を超えた部分は自己負担となります。以上、お問い合わせは福祉課地域福祉係電話 95-0150 へどうぞ。
人権擁護委員を知っていますか？人権擁護委員は全国の市町村に配置されています。市内では次の8名が人権擁護委員に委嘱されていて、町の身近な相談パートナーとして活動しています。鈴木健二さん、知立小学校、杉浦澄子さん、沢渡小学校、安藤美智子さん、大工事小学校、高橋信子さん、知立東小学校、石橋優子さん、知立西小学校、野々山典子さん、知立西小学校、鈴木修介さん、八田小学校、三浦俊恵さん、知立南小学校。人権擁護委員は法務局と連携して人権の大切さを多くの人に知ってもらうための啓発活動や、次のような地域の皆さんからの人権に関する相談に応じ、問題解決のお手伝いや人権侵害の被害者の救済を行っています。学校でいじめ体罰を受けた、暴行虐待を受けた、差別を受けた、名誉毀損プライバシー侵害を受けた、職場でセクハラ・パワハラを受けた、インターネット上で誹謗中傷されたなど。6月1日は人権擁護委員の日です。特設人権相談、時6月9日火曜日10時から正午、ところ福祉の里八津田相談室。毎月1回火曜日13時から16時まで、 福祉の里八田相談室で相談を行っているほか、名古屋法務局刈谷支局電話 21-0086 でも人権に関する相談に応じています。相談は無料で秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは地域活動推進課共同人権係電話 95-0144 へお願いします。
里親養育体験発表会と里親サポーター養成講座の案内。県では事情により自分の家庭で生活できない子どもたちを家庭に迎え入れ養育する里親を募集しています。時6月18日木曜日、里親制度紹介、養育里親さんおよび養子縁組里親さんの体験発表、10時30分から正午、里親サポーター養成講座13時から15時、ところ愛知県衣浦東部保健所会議室刈谷市大手町。申し込み、事前申し込み制、申し込み方法は愛知県ホームページに掲載。お問い合わせは刈谷児童相談センター、電話 22-7111 へお願いします。
子ども若者総合相談センターコリンを開所します。子ども若者の相談に応じ、共に解決策を模索する総合窓口として知立市子ども若者総合相談センターコリンを開所します。コリンについて、時月曜日から金曜日9時から17時、なお祝日年末年始を除きます。ところ福祉の里八田内総合福祉センター2階、対象市内在住在学または在勤のおおむね39歳までの子ども若者およびその関係者、開所式時6月1日月曜日10時から、ところコリン。お問い合わせは福祉課地域福祉係電話 95-0150 へお願いします。教科書展示会、時6月2日火曜日から26日金曜日、ところ愛知県内29箇所の教科書センター。お問い合わせは愛知県教育委員会義務教育課電話 052-954-6779 へお願いします。
催しのお知らせ。図書館の催し、お話し会、時6月4日木曜日11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容絵本くっついた卵の赤ちゃん、紙芝居長靴長靴、ベープサートとっとことっとこ、人形劇トトケッコーほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時6月4日11日18日25日いずれも木曜日14時30分から、なお18日木曜日は11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー、内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人図書館職員とボランティア。紙芝居の会、時6月20日土曜日14時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容梅干し梅干し梅干しだ、海君の七夕飾り、行う人朗読グループ青み。ストーリーテリング、時6月27日土曜日14時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容朝鮮の昔話アマガエルさんなぜ泣くの、日本の昔話犬と猫と鱗玉、トリニダード・トバゴの民話ヤギとライオン、 ほか、対象どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人お話の会ホットケーキ、映画上映会、時6月10日水曜日14時から、13日土曜日10時と14時から、なお3回とも同じ作品を上映します。ところ、図書館2階視聴覚室、内容、グランパウォーズ、みんなでシネマ上映会、外国映画コメディ98分、娘のサリーの家に引っ越すことになったエド、孫のピーターは自分の部屋をエドに譲って屋根裏部屋に追いやられると知り激怒。ピーターはエドを追い出すべく宣戦布告状を送り、二人の部屋争奪戦が勃発する。その争いはやがて隣人たちを巻き込み、大騒動へと発展していく。午前は日本語吹き替え版字幕なし、午後は英語版日本語字幕ありで上映します。費用は無料です。事前申し込みはいりません。なお、混雑時は入場を制限する場合があります。お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へお願いします。
知立市観光交流センター6月イベント、オリジナルてるてる坊主作成体験。時、6月5日金曜日から20日土曜日、いずれも10時から16時。6月20日土曜日にはチリュッピも登場します。11時からと14時から、各30分程度です。ところ、観光交流センター、対象どなたでも、費用無料です。お問い合わせは、リリオコンサートホール内、チリューまちづくり株式会社、電話 85-1133、木曜休館です。と、観光交流センター、電話 55-6302、火曜日、水曜日休館です。知立駅周辺にぎわいイベント、みんなの超ファンタスティックパーティー。知立駅の庭で勇者体験ができる冒険企画です。時、6月27日土曜日、10時から15時、ところ知立駅の庭。お問い合わせは、リリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社、電話 85-1133 へどうぞ、木曜休館です。
リリオミニコンサート、絆、心を結ぶ癒しのハーモニー。時、6月22日月曜日、11時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、リボン、ニコ、竹口ゆきさん、フルート、江坂美穂さん、ピアノ、藤村ゆかさん。入場料、全自由席、リリオ友の会と一般500円。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。市民芸術祭、銀券支部、大賞ごとの集い。時、6月28日日曜日、10時開演、ところ文化会館柿津畑ホール、費用無料です。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の10時から16時へお願いします。
教室講座のお知らせ。老人福祉センター講座。1、映画会。時、6月17日水曜日、13時30分から15時30分。内容、読み書きができない夫と彼に寄り添った妻の物語、35年目のラブレターを上映。対象、60歳以上の市民。定員、先着順で30人。2、押し花。時、6月18日木曜日、13時30分から15時。内容、好きなお花を選んで、押し花の作品を作ってみましょう。対象、60歳以上の市民。定員、先着順で10人。費用、 材料費800円。3、季節の小物作り。時、7月1日水曜日、13時30分から15時。内容、夏の花をテーマに小物を作ります。対象、60歳以上の市民。定員、抽選で12人。費用、材料費500円。申し込みは、映画会、押し花、6月2日火曜日から定員になり次第締め切ります。季節の小物作りは6月2日火曜日から12日金曜日、いずれも電話または直接問い合わせ先へお願いします。お問い合わせは老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。生活に役立つ裏技講座。時、7月15日水曜日、13時から14時。ところ、図書館2階視聴覚室。講師、伊藤明美さん。定員、先着順で30人。費用は無料です。持ち物、筆記用具、メモ帳。お申し込みは、6月17日水曜日から、電話または図書館カウンターへお願いします。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。布造り作り教室。時、6月23日、7月14日、28日、いずれも火曜日、13時30分から15時。ところ、西岡文化センター。講師、八木道恵さん。定員、先着順で6人。費用、3300円、当日集金します。持ち物、持ち帰り用の袋。お申し込みは、6月2日火曜日9時から12日金曜日17時に、電話または直接問い合わせ先へお願いします。月曜日は除きます。定員になり次第締め切りです。お問い合わせは、西岡文化センター、電話 82-1200 へどうぞ。
愛知教育大学連携講座、沖縄文学案内。別の土地で生きる。時、7月11日土曜日、13時から14時45分。ところ、中央公民館2階控え室。内容、移民の姿を描き続けた小説、作品を通して、沖縄文学の一端を紹介します。講師、愛知教育大学講師、中山健一さん。定員、先着順で28人。お申し込み、6月5日金曜日9時から、20日土曜日17時に、申し込みホームから申し込み、または直接中央公民館へ。お問い合わせは、中央公民館、電話 83-1165、月曜日休館です。
スマホ活用講習会。1、合同会社プロフによる講習会。なお、スマホをお持ちでなくても受講できます。時、6月11日木曜日。ところ、中央公民館1階小会議室。内容、離れて暮らす家族も安心、スマホで見守るつながり機能。重いものはスマホで解決、ネット宅配と限定商品活用術。定員20人。持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しできます。筆記用具。2、デジタルサポーターによる講習会。なお、自身のスマホが必要です。時、6月25日木曜日。ところ、中央公民館1階小会議室。内容、電源の入れ方、ボタン操作の仕方、電話のかけ方、カメラの使い方。定員12人。持ち物、スマートフォン、またはタブレット。貸し出しはできません。筆記用具。共通、 時9時30分から11時30分。費用は無料です。なお、講師によって使用する資料が異なります。申し込み、市ホームページ内の申し込みフォームから、または問い合わせ先へ直接電話。お問い合わせは企画情報課 DX 推進係電話 95-0145 へお願いします。
募集のお知らせ。知立ロックフェスティバル CRF 出演者募集。パティオ知立のホールで観客をエモーショナルにさせる熱いパフォーマンスをしてみませんか。老若男女コピーオリジナル問いません。時9月6日日曜日13時30分開演予定。ところ文化会館花勝負ホール。定員先着順で8団体程度。費用出演決定後徴収します。11,000円。内容1団体25分。機材入れ替え時間を含みます。申し込みは6月1日月曜日から26日金曜日16時まで。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局電話 83-0151 火曜日から金曜日の10時から16時まで。
健康のお知らせ。シニア世代の人向け図書館健康イベント、フレイル健康測定会。年齢とともに気になってくる栄養、お口、運動の3分野からあなたの健康状態を気軽にチェックできます。測定結果はその場でお伝えし、日常生活で気をつけたいポイントを専門職がアドバイスします。時6月16日火曜日、10時から正午と13時から15時。ところ図書館1階展示コーナー。内容、噛む力チェック、タンパク質の量チェック、体力チェック、健康相談など。対象、おおむね60歳以上の人。費用は無料です。申し込みはいりません。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
特定健診、後期高齢者健診を受診しましょう。生活習慣病の早期発見、予防、改善のため、検診を実施します。時、6月1日月曜日から10月31日土曜日。ところ、市内の定められた医療機関。内容、特定健診、後期高齢者健診。対象、今年度に40歳以上になる国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者。費用は無料です。持ち物、マイナ保険証または国民健康保険資格確認書または後期高齢者医療資格確認書。受診券、券受診票、健康手帳、その他。詳細は対象者宛に5月下旬に発送した案内もしくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは国保医療課国保年金係電話 95-0123 医療係 95-0151 保健センター 82-8211 へお願いします。
スポーツのお知らせ。第29回知立市ペタンク大会。時7月4日土曜日8時30分受付。ところ北林運動広場。内容ダブルス。男女混合可能です。ブロック制対戦表方式。対象市内在住在勤のペタンク愛好者。初心者歓迎します。費用1チーム1000円。当日徴収です。お申し込み6月18日木曜までに杉薬局知立福祉アリーナ9時から17時、祝日を除く月曜は休館、またはペタンク協会事務局石川へ。お問い合わせはペタンク協会事務局石川、 電話 090-1787-1828 または82-1264、ファックスは同じです。
ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、令和7年度知立市区長会様14,501円、知立西小学校へ物品の寄贈、知立駅南振興会様防犯ブザー200個、知立南小学校へ物品の寄贈、中日本産業株式会社様飛び縄練習台3台、社会福祉協議会へ現金の寄付、大島麻子様30,000円、内田義康様1,260円、メナード知立桜ババサロン様1,000円、有限会社 YSP 刈谷様1,000円、八田のお地蔵様2,460円、加藤様2,000円、匿名の方3,000円、物品の寄付、明治安田三河安城営業所様食品日用品、ありがとうございました。
絹浦東部広域連合ニュース、6月7日日曜日から13日土曜日、危険物安全週間。危険物安全週間推進兵庫、つかみ取れ目指す無事故の頂を。私たちの暮らしに身近なガソリンや灯油などは消防法上の危険物に指定されています。これらは便利な反面、保管や取り扱いを一つ間違えると火災や爆発などの重大な事故につながる恐れがあります。この期間をきっかけに、ご家庭や事業所での管理状況を改めてチェックしましょう。正しく守ろう保管のルール。直射日光を避け、高温になる場所や火器の近くには置かない。必要以上の量を保有しない。地震で容器が転倒したり落下したりしないように事前対策をする。ガソリンは専用の容器を使用し、灯油用ポリ容器では保管しない。ガソリンを購入される皆さんへ、ガソリンを購入する際は法令により本人確認、身分証の提示及び使用目的の確認が義務付けられています。またセルフスタンドでは顧客自ら容器へガソリンを注入することは禁止されています。販売店スタッフの指示に従ってください。なお、消防法の改正により、特定の条件を満たすプラスチック製のガソリン容器が使用可能になりました。 UN と 3H1 が表示されている10リットル以下の容器で、製造日から5年以内のものであれば使用できます。お問い合わせは絹浦東部広域連合消防局予防課危険物係、電話63-0137へお願いします。
親子川柳。第20回親子川柳入賞作品を紹介します。母、それ買うの？本当にいるか考えよう。
小学6年、欲しいもの父に相談すぐいいよ。高校1年、羨ましい、いつもゴロゴロうちの犬。
母、変わらない。母から見たらあなたもね。母、挨拶をしても返事がうんばかり。
中学2年、挨拶をする気はあるが省エネさ。中学1年、
物価高、ついでに私のお小遣いも。
母、工夫して節約するのも勉強よ。
小学3年、夜ご飯パスタ多くて嬉しいな。
母、バレてない、米が高くて買えぬこと。親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。終わる。両手の手のひらを上に向け、指をすぼめながら下げる。片手だけでも表現できる。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？フリマサービスのトラブルに注意。フリマサイトで好きなブランドのバッグが出品されていた。値下げ交渉したら値下げしてくれたので購入した。翌日、高級ブランドの箱に丁寧に入ったバッグが届き、本物だと思ったのですぐに受け取り評価をした。バッグを手に取り持ってみると軽く違和感があった。質店に見せると本物と評価できず買い取れないと言われ、偽物だと分かった。出品者に返品・返金のメッセージを送ったが返信がない。返金してほしい。70歳代。一言助言。多くのフリマサービスではトラブルが発生した場合、当事者間・個人間で解決を図ることが求められている点を理解しましょう。フリマサービスでは利用者に対して利用の仕組みやルールを説明しています。利用規約等をよく読み、使い方を理解した上で利用しましょう。商品についての疑問点を事前に出品者に質問して解消するなど、トラブルの未然防止を心がけ、フリマサービス運営事業者へ問い合わせ方法についても事前によく確認しましょう。トラブルになった場合、まず当事者間で十分に話し合い、解決しない場合はフリマサービス運営事業者に事情を伝え、鑑定サービス、保証制度の利用や調査等の協力が得られないか確認してみましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110番。お問い合わせは知立市消費生活センター、電話 95-0195。 毎週月曜日、水曜日から金曜日は13時から16時。受付は15時30分までです。愛知県消費生活総合センター、電話 052-962-0999。 月曜日から金曜日は9時から16時30分。土曜日曜日は9時から16時です。今月の工房命日、6月6日土曜日、旧暦4月21日、工房通りの交通規制があります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM 83.8MHz。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニアカオラ版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。認知症のご本人の交流会、認知症の人を介護する家族交流会、認知症のご本人の交流会、本人ミーティング、歌や音楽を楽しもう、認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、お互いに力になれることがあるかもしれません。一緒に歌や音楽を楽しみ、おしゃべりしましょう。時、6月13日土曜日、10時から正午。ところ、福祉の里八田内総合福祉センター3階、桜梅。費用100円。申し込みはいりません。認知症の人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時、6月13日土曜日10時から正午。 ところ福祉の里八田内総合福祉センター3階桃、費用100円、申し込みはいりません。以上、お問い合わせは知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。ひまわりカフェ、物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。 NPO 法人なごみでのひまわりカフェ、時6月12日金曜日13時30分から15時、内容七夕飾りの小物作り、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談、ところ NPO 法人なごみ八田町、費用は無料です。飲み物代は100円です。申し込みはいりません。グループホーム長篠の里でのひまわりカフェ、時6月23日火曜日10時から11時30分、内容みんなで歌おうカラオケ大会、個別相談、ところ長篠の里長篠町、費用は無料です。飲み物代は100円です。申し込みはいりません。ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。6月のテーマは肩こりです。肩こりは多くの人が悩んでいる症状の一つで、原因も対策も様々です。主な原因、1、不良姿勢。デスクワークやスマホの長時間使用で猫背や前かがみの姿勢になると、首の後ろ側の筋肉が緊張し血行不良を起こしやすくなります。 2. 運動不足。肩や背中の筋肉が運動不足で弱っていると、ちょっとした姿勢の変化でも負担がかかりやすくなります。 3. ストレス。精神的ストレスによって交感神経優位となり、筋肉がこわばりやすくなります。 4. 眼精疲労。集中して目を酷使することで後頭部の筋肉がこわばりやすくなり、肩こりにつながります。日常生活での対策、長時間同じ姿勢でいることを避け、30分に1回は姿勢を変え、肩や首周りを動かしましょう。血流を改善させるために蒸しタオルや入浴で肩周辺を温めることも効果的です。街角運動教室講師が考案した体操も参考にしてください。ここに二次元コードが載っています。肩こりは放っておくと頭痛や腕のしびれに発展することもあるので、早めのケアが重要です。気になる場合はどの原因が自分に当てはまるか一度振り返ってみると対策が立てやすくなります。コラム作成者は街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。以上、シニア河原版でした。
6月の無料相談、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。ところ、登壇ごと、時、お問い合わせの順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日9時から正午、土曜日9時から13時、地域活動推進課、電話 95-0144、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、 9時30分から正午と13時から16時、外国人相談コーナー 83-1111、 市民相談、相談ごとの助言や専門窓口の案内など、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、10時から正午と13時から15時、司法処置相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第1、第3火曜日13時45分から16時、行政相談、6月24日水曜日、いずれも市民相談コーナー 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、13時から16時、受付は15時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日13時から16時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日10時から12時30分、いずれも産業振興課 95-0125。 スマホ何でも相談所、第1、第3水曜日9時から正午、企画情報課 95-0145。不動産相談、予約が必要です。6月9日火曜日、13時から16時。次回は7月14日火曜日。建築課 95-0156。税務相談、予約が必要です。6月22日月曜日、9時から11時。税務課 95-0116。教育相談、第1、第3金曜日、13時から15時、市役所2階、第4相談室、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日、9時から16時、子ども家庭課 95-0162。 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、9時から正午と木曜日13時から16時、福祉課ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日9時から正午と13時から16時。 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも地域活動推進課95-0144。 地域包括支援センターでの相談、高齢者総合相談、介護・認知症・在宅生活等、東部知立来光寺八田東小学校区、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、82-8855。西部、西、沢渡南小学校区、月曜日から金曜日、9時から17時、81-8880。カリア・チリュー・高浜在宅医療介護連携支援センターでの相談、在宅医療に関する相談、月曜日から金曜日、8時30分から16時45分。職員携帯 070-2237-4203。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。6月9日火曜日14時と14時30分と15時、定員各1人。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。6月18日木曜日、14時から16時、絹浦東部保健所、2医師の9337。栄養相談、予約が必要です。 歯科相談予約が必要です。6月10日水曜日9時から11時30分新浦東部保健所 21-9338 福祉の里八津田相談コーナーでの相談、心配事相談、人権相談。6月16日火曜日13時から16時弁護士による法律相談、予約が必要です。6月11日木曜日と25日木曜日13時から16時結婚相談、6月13日土曜日と27日土曜日13時から16時生活困窮相談、月曜日から金曜日8時30分から17時15分いずれも社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日日曜日祝日を除くの8時30分から予約してください。以上、6月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は6月30日火曜日です。市県民税、森林環境税、普通徴収1期、前期、休日市税収納窓口開設日6月28日日曜日8時30分から正午、市役所1階北側4番税務課窓口。なお、ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課までお願いします。マイナンバーカード休日窓口、6月20日土曜日受付時間9時から正午。お問い合わせは市民課電話 95-0124 へどうぞ。
6月の健康ガイド、成人健診費用免除制度について。年度末年齢70歳以上の人、マイナ保険証等提示、障害者医療費受給者及びその同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ幼児全申請は費用免除になります。集団検診6月から7月検査方法、対象、受診料、実施の場所の順でお知らせします。時間はいずれも午前のみです。18から39歳検診、国保加入者は無料。18歳から39歳検診、なお国保加入者は無料。18歳から39歳700円。6月23日火曜日刈谷医師会検診センター。胃がん検診、胃部 X 線透視40歳以上500円。大腸がん検診40歳以上300円。肺がん結核検診15歳以上無料。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。乳がん検診40歳以上の女性1100円。骨粗しょう症検診20歳以上300円。いずれも6月3日水曜日保健センター、6月23日火曜日刈谷医師会検診センター、7月8日水曜日パティオ治療、7月24日金曜日保健センター。前立腺がん検診50歳以上の男性400円。6月23日火曜日肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料。6月23日火曜日刈谷医師会検診センター。7月8日水曜日7月8日水曜日パティオ治療、7月24日金曜日保健センター。前立腺がん検診50歳以上の男性400円。肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料。いずれも6月23日火曜日刈谷医師会検診センター、7月24日金曜日保健センター。
以上です。個別検診、指定医療機関、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込みおよび検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。車椅子等を使用しており、受診時にスタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドッグ、人間ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話0569-27-7890、 受付時間月曜日から金曜日9時から12、7時、土曜日9時から正午、祝日を除きます。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日9時から16時、祝日を除きます。
イベント、健康ボランティアウォーキング、6月2日火曜日、知立花菖蒲と有妻川健康の道歩き、花菖蒲祭り 4.8km、 17日水曜日、三工房、工房さん、返上院と宿場散歩道歩き 4.3km、 9時20分保健センター集合。イベントのお問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。検査、内容、夜間 HIV 梅毒検査、6月1日15日いずれも月曜日、18時から19時、電話 21-4797、 匿名検査、 HIV 梅毒肝炎検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。毎週火曜日9時から11時、電話 21-4797。 なお HIV 梅毒は匿名検査もできます。証明書は有料、肝炎は無料記名検査、証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録は予約が必要です。検便、水質、食品検査有料、電話 21-9353。 なお詳細は電話でお問い合わせください。検査のお問い合わせは衣浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。
チリュッピの健康づくり応援コーナー。よく噛んで食べるには、噛み応えのある食材や料理を多くすることも大切です。テレビや新聞を見ながらでは、食事や噛むことに集中できません。家族や友人と一緒にゆっくりと食事を楽しみましょう。よく噛んで食べることで、顎の発育や虫歯の予防などの効果も期待できます。ゆっくりよく噛んでおいしく食べよう。孫は優しい。ま、豆類。ご、ごま。わ、わかめなどの海藻類。やさ、野菜。し、しいたけなど乾物類。い、芋類。噛み応えのある食材を選んで食べましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
6月の当直医当番医。感染対策のため、
発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間19時から21時、日曜祝休日は9時から正午と14時から18時、歯科日曜祝休日9時から16時、救急指定病院怪我事故等土曜日は13時から翌朝9時まで、日曜祝休日は9時から翌朝9時まで。1日月曜日、2日火曜日、いずれも医科秋田病院、電話 81-2763、 3日水曜日、4日木曜日、いずれも医科富士病院、 85-1000、 5日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 6日土曜日救急秋田病院 81-2763、 7日日曜日以下愛知ハートクリニック 91-5810、 歯科三河ふれあい歯科 81-4815、 救急富士病院 85-1000、 8日月曜日以下富士病院 85-1000、 9日火曜日、10日水曜日、いずれも以下秋田病院 81-2763、 11日木曜日、12日金曜日、いずれも以下富士病院 85-1000、 13日土曜日救急秋田病院 81-2763、14日日曜日以下秋田病院 81-2763、 歯科治療駅前クリニック 82-6711、 救急秋田病院 81-2763、 15日月曜日、16日火曜日、いずれも以下富士病院 85-1000、 17日水曜日、18日木曜日、いずれも以下秋田病院 81-2763、 19日金曜日以下富士病院 85-1000、 20日土曜日救急富士病院 85-1000、 21日日曜日以下岩瀬外科クリニック 81-3605、 歯科磯貝歯科医院 81-3017、 救急秋田病院 81-2763、 22日月曜日以下秋田病院 81-2763、 23日火曜日、24日水曜日、いずれも以下富士病院 85-1000、 25日木曜日、26日金曜日、いずれも以下秋田病院 81-2763、 27日土曜日救急富士病院 85-1000、 28日日曜日以下大岩内科クリニック 85-1177、 歯科八田ファミリー歯科医院 83-5550、 救急富士病院85-1000、 29日月曜日、30日火曜日、いずれも以下秋田病院 81-2763。 なお、西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話でご確認の上受診してください。徒歩直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市敷町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日日曜日、祝日、年末年始、 診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談、短縮番号#8000番または052-962-9900、時月曜日から金曜日は19時から翌朝8時、土曜、日曜、祝日、年末年始は8時から翌朝8時まで。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、6月の当直医当番医でした。
耐震化補助制度のご案内。住宅の耐震化を推進するため、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅を対象とした補助制度を設けています。対象住宅を所有する人は、まず無料耐震診断の受診をお願いします。木造住宅耐震診断、対象、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅。個人負担なしで無料です。木造住宅解体補助、対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅を取り壊す工事、最大20万円の補助。木造住宅耐震改修補助、一般型、対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一定の基準まで上げる耐震改修工事、最大155万円の補助。段階的、対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一度に耐震改修することが困難な場合で、段階的に一定の基準まで上げる耐震改修工事、1段階目最大80万円の補助、2段階目最大40万円の補助。多世代住宅補助、対象、工事契約に基づいて多世代で同居する人で同時に次の条件に該当する人、他の補助との併用も可能です。上限最大205万円。耐震性のない旧基準の木造住宅を耐震改修してリフォームする、除却して建築する、1年以上使用されていない空き家を改修してリフォームする、除却して建築する、最大50万円の補助。ブロック塀等撤去補助、対象、避難路沿道等または公共施設の敷地に設面し高さ1メートル以上で危険であると判断されたブロック塀を除却する工事、最大10万円の補助。その他の住宅補助については市ホームページをご覧いただくか、電話で建築課へご相談ください。なお、補助金を受けるには事業の契約前、多世代住宅補助は着手前に申請手続きが必要です。お問い合わせは建築課建築係、電話 95-0128 へお願いします。
広報地流編集発行知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、 愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 056683-1111、 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/E メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
以上で2026年6月号ナンバー1296の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青みの
原田長子、
日下ゆり子、松尾恵子、
川端美沙恵、
神谷留美子、
関真美、
高場勝代、
津田和子
と兵藤真理子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより。熱中症は真夏だけではない。梅雨時も要注意。梅雨の晴れ間や急に気温が上がったタイミングは要注意。熱中症は真夏の気温が高い日にかかるものと思い込んでいないでしょうか。確かに熱中症発生のピークは7、8月ですが、実は発生数が増え始めるのは5、6月なのです。梅雨の晴れ間、梅雨明け直後など、体がまだ高温多湿に順応できていないタイミングで急に気温が上がったり、蒸し暑くなったりすると、熱中症発生のリスクが高まります。気温が高くなくても湿度が高いとリスクあり。湿度が高い空間では体温調整のために汗をかいてもその汗が蒸発しにくくなります。体が余分な熱を逃せずこもりやすくなってしまうので気温はそれほど高くなくても熱中症のリスクが高まるのです。汗をかきやすい体づくりとこまめな水分補給。梅雨時の熱中症を防ぐには、自然に汗をかく機会を増やし、汗による体温調整をしやすくすることがポイントになります。湯船でじっくり入浴するなどの対策がおすすめです。また、喉が渇いたと感じるときには、すでに体内の水分が不足しつつあります。運動中や入浴中はもちろん、室内で静かに過ごしているときも、喉が渇く前に意識して水分補給しましょう。水分は一度にたくさん飲むより少しずつこまめに取るのがポイントです。また湿度が高く蒸し暑いと感じる日は汗による体温調整が難しくなります。換気や除湿、エアコンをつける、扇風機に当たるなどして汗を上手に蒸発させるようにしましょう。6月身体障害者福祉センター予定。6月10日水曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。6月14日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。6月17日カローリング、午前10時から11時半。月曜日は休館です。お申し込み、お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話、ファックス、55-1804 へお願いします。以上、6月の身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、ボランティア市民活動センターのご案内。ボランティア市民活動センターでは、ボランティア活動の相談、紹介や派遣などとともに、さまざまな事業を行っています。ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください。児童・生徒対象に福祉体験学習の実施、活動の支援、ボランティア育成と活動の推進、知立市ボランティア市民活動センター、開所日、月曜日から土曜日、9時から17時。電話 0566-823339 へお願いします。社会福祉法人知立市社会福祉協議会令和8年度事業計画。令和8年度基本方針。人々のライフステージや地域社会の構造が激変し、 社会的ニーズも大きく変わる中、誰もが生涯を通して生き生きと心豊かに暮らせる社会を実現できるよう、地域に住むすべての人が共に生き、共に作っていく社会を目指す共生・共創のまちづくりに取り組む必要があります。また、近い将来、発生が懸念されている南海トラフ地震、近年全国各地で広域的・多発的に発生している自然災害等を含む様々な災害に備え、これまで以上に大規模災害を想定した対策が求められています。このような諸問題の対応に向け、地区社会福祉協議会や、ふれあい生き生きサロン活動などの、小地域福祉活動をはじめ、共生・共創のまちづくりの実現に向けて、地域福祉活動を推進し、また、大規模災害の発生に備え、災害ボランティアセンター設置、運営マニュアルに基づき、同センターのスムーズな立ち上げ、円滑なボランティア活動の運営を図っていく準備をさらに進めていきます。また、現在、市から受託している地域包括支援センター事業、障害者帰還相談支援センター事業、生活困窮者自立相談支援事業、生活支援体制整備事業、家計改善支援事業、法人貢献事業のほか、令和8年度から開始する高齢者を地域のサポーターで支える支え合い事業などの各事業を充実したものとし、その遂行のため職員は各種研修の受講、最新情報の収集等によりスキルアップを図り、市民の福祉ニーズの対応に万全を期していきます。このように知立市社会福祉協議会は、誰一人取り残さない社会の実現を目指し、障害者、高齢者、外国人の方、すべての利用者の方々に対して寄り添った相談支援を心がけ、皆様が地域で安全安心で心豊かに暮らせる社会が実現できるような活動に取り組んでいきます。以上、社協だよりでした。
6月といっても本格的な梅雨の前には晴れて気持ちの良い日もあります。そしてこの時期、さくらんぼ、びわ、梅などが出回るのも楽しみです。でも気温の高い日には熱中症に気をつけて、どうぞお元気でお過ごしください。では、
さようなら。